おはようございます。今井孝信です。月曜日のコメンテーターは商品ジャーナリストの北村森さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。
さて、先週は非常にやりがいのある面白そうな話題をご紹介いただいたんですが、はい、今回は
そうなんです。先週話したのは富山ってまだまだいろいろできるんじゃないか、隠されてるものってね、魅力まだまだあるんじゃないかって話しましたが、実はね、先日ね、僕ね、ある取材をしてきました。
はい。
富山の皆さん知ってるようで知らないかもしれない。僕は富山出身なのにあまりにも知らないことに気づいた。
え、
白エビ。
あ、白エビ、はいはいはい。
白エビってどこにいるのかって話。
富山湾ですよね。
いや、と思うでしょう。
はい。
そうとも限らないんですよ。
え、そうなんですか。
白エビの魅力、それこそもう足元にある、まあね、我々富山県人の宝物の一つである、存在ですけども、改めて白エビを学んでみようと思って、岩瀬の漁師の、
はいはいはいはい、
漁協の組合長さんに話を聞いてきたんですよ。で、初めに聞いたら、白エビって富山湾にいますよねって、まさに今おっしゃったように聞いたら、
はい、
いや、そうとも限らないと、
うん、
で、白エビ漁って4月から11月じゃないですか、
はい、
4月から11月は確かに富山湾の藍亀と言われるあたりにね、うん、いるんだけど、
はい、
その他の時期ってどこにいるのかって話ですよ。
意外と気がついてないところですね。
あのね、白エビの生息ってね、未だに謎が多いんですって。で、産卵の場所こそなんとなくこの辺りだろうってのは見えてきたんだけれども、はい、じゃあそれ以外の時期、さらに漁をする4月から11月以外の時期、どこいるのか、まあ、富山湾のどこかにいるかもしれないし、ひょっとしたら日本海のどこかをさまよっていて、その後こう漁の時期4月ぐらいになると、神通川あたりから流れ込む水の匂いを感じ取ってまた戻ってくると言えなくもない。本当に謎なんですって。
エビと言いながら魚みたいな行動ですよね。
そう。あともう一つご存知です、白エビに網を入れるのって、
はい、
ケンカ網って言われる。
はあ、いや、その名前を初めて聞きましたね。
これね、僕もね、知らなかったんですよ。ケンカするくらいの激しい作業なんですって。で、それは何かというと、網を入れるのわずか3分間なんだって。
ウルトラマンみたいですね。
で、さらに 200m と長いんですって。
はいはいはい。
で、その3分間の間集中して取るんですって。
はあ。
で、それでそのいい形で網を投げ入れないと網が破れてしまって、そうなるとおまんま食い上げじゃないですか、漁師さん。
そうですね、はい。
それで漁師さん同士が激しいやり取りをそこです。それでもう喧嘩っていうふうに言われるくらいだったんです
よ。そうなんですね。
僕もそれ知らなかった。でね、今回なんでね、取材して学んできたかというとね、
はい、
白エビって大昔にはやっぱり珍重されてたけど、一時、今から30年くらい前までってあんまり見向きもされてなかったんですね。
あ、そうなんですね。
そうなんです、うん、で、値段もどんどん下がっていって、一時のね、実質的にね、4分の1から5分の1になっちゃった。
え、そんなに安かったんですか、
う
ん、
で、食べられるといっても、こう、あの煮干しみたいに煮て、茹でて、で、場合によってはその殻に色をつけて、食紅みたいので、じゃあ誰がそこから富山湾の宝石と言われ、4月になれば解禁になりましたというニュースで流れ、
はい、
東京、大阪、他のエリアの人たちからも、これだけ、白エビが食べたいと言われるようになったか。平成に入るか入らないかの頃に、
はい、
漁師さんが自ら努力したんですって。
はあ。
加工会社に回って、なんとかこれを美味しく食べられる手立てを考えましょう一緒にとか、
はい、
飲食店に行って何かこれを使ってもらえませんか。それでも最初は運というところはなかったそうです、
はい、
で、それが殻を機械剥きできる、そういう技術をある一社が開発し、
はい、
で、機械剥きでやったらみんなそれで使いやすくなって、あ、じゃあやってみようかってなった、
ええ、
で、さらには白エビって実は身は 35%、 残りの 65% は殻なんですけど、ええ、その殻を粉末にして、例えばおせんべいにしたり、
はいはいはい、
その他、うん、ちゃんと活用できるようになった、うん、で、そのうち機械剥きでこれだけ人気が出るんだったら手剥きだったらいいだろうって、漁師のおかみさんたちが、
はい、
名人がいるから手で剥くようになって、ええ、で、さらに価値が上がった、
はい、
そして気がつけば刺身で食べます、唐揚げで食べます、天ぷらで食べます、そしてせんべいをはじめとする加工食品もこれだけ人気になったと。つまり何を言いたいのか、足元の宝物ってやっぱりちゃんとあって、今価値を見出してなくても、そうやってどなたかが奮闘すれば、で、そこでまた連携も生まれ、今やもう富山を代表する名産品になる、この白エビのような話できる商品、あるいはその素材ってまだまだ富山にあるんじゃないかなと思うんですね。
と思いますね。
だから誰かが頑張ること、それをまた支えること、それが 大事だなという、そんな話を今日は皆さんにお伝えしたかったんです。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
月曜日のコメンテーターは商品ジャーナリストの北村森さんでした。